倉一方庵より山下良道老師をお招きして、座禅会、この瞑想会を行うことができました。この私もずっといつかやってみたいと思っておりましたので、それが叶った状態が今日の状態という、まあ、たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。まあ、短時間ではございますが、4時半まで3時間の、プログラムとなっております。どうぞ有意義な時間を過ごしていただければと思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
お疲れ様でした。はい、
それでは山下老師お願いします。
はい、お願いいたします。ですね、今日の、大体の流れを言いますと、ね、今からちょっと私がお話をさせていただいて、まあ、2時半ぐらいまでかな、ね、でその後ね、ちょっと気分を変えるために、外へ出て、ウォーキングメディテーションをね、ちょっとしたいと思います。ウォーキングメディテーションいろんなやり方あるんだけど、まあ、それはちゃんとインストラクション入れますので、ね、でその間に、まあ、トイレ行きたい人とかもどうぞ行ってくださいね。それで戻ってきてから、瞑想で始めましょう、ね、でその後向こうの、ね、和室の方に、小野さんの方が、お茶の支度を、ね、してくださってますので、それを飲みながらちょっとみんなで話ができたらなと思います。で私はですね、4時半にはだいたい始末してちょっと空港を向かわなきゃいけないので、まあ、4時半ぐらいを目処に、したいと思います。はい、じゃあお願いします。これ今ボイスレコーダーで撮ってますから、一応私の話はポッドキャストとして流してますが、これは今日はそのまま流しますので、今日お友達誘ったけども来れなかったっていう人がいたら、一方のサイトに、今のこの話をね、上げてアップしておきますのでね、それを紹介していただいたらなと思います。はい、そしたらね、まずね、ちょっと気持ちの状態を変えたいと思いますので、背中をまっすぐにして、目をつぶってください。ですか。で、私が鐘を3つ鳴らしますので、その鐘の音に注意を向けて、でそれで、呼吸ですね。吸って吐いて吸って吐いてに注意向けてください。ちょっとその扇風機だけ消しておきましょうかね。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、ほとんどの人は私と初めてですかね。はい、ですね、以前私と会ったことのある人います？どこで、アップデートの会ですか？
稲村ヶ崎。
あ、そうか、なんかいらしてるってましたね。はいはいはい。あ、そうですか。はい。ですね、私鎌倉のね、稲村ヶ崎を本拠地として、まあそうなんだけど、まあいろいろ 全国各地でねいろんな活動をしていて、で北海道にはねちょうど2年前になるのか、藤田一生さんとのねアップデートするをアップデートする仏教を体感しようっていうね会をやって、でその時に実は生まれて初めて、ね、北海道来たっていうね感じ で今回が2回目 の話なんで、訪問なんですけどね、で今回は、今小野さんが、ここね副住職の小野さんが紹介していただいたんですけども、まあ、曹洞宗のね、お坊さんたちの、対象とした、講演会に、昨日と今日ね、午前中にやってきたっていうそういう感じですね。あ、すみません、ちょっとお水かなんかコップに持ってきていただけますか。はい。ですね。でですね、せっかくなので、北海道のね人とも、ちょっとこういう瞑想会をね持てたらっていうことで、小野さんの方からね提案があって、そしたらまあちょっと短時間ですけれどもやりましょうって、ね、なりました。なので、この間の回は一生さんと一緒だったし、まあ昨日と今日の今朝のは、まあ、本当に曹洞宗のお坊さん相手で非常に特殊な状況だったんでね、まあ本当に、一般でやってる我々の普通の活動はね今後は初めてっていう感じでですね、本当お寺の本堂っていうのはね、まあどこでもすぐに座禅会ができるのでいいなと思うんですけども、はい。そしてね、今日ねまあ、私と会うのが初めての人も多いので、まあ本当に基本的なね、お話をして、でそれで実際の瞑想をね後でやりたいと思いますね。でまあ実際やってみてどうだったかね、その感想をみんなで話し合う、ねようなことをしたいなと思います。で、ね、私も今まで、4冊だけ本出してますので、そこをちょっと並べておきましたので、ちょっと今日は販売しないですけれども、それ見て、ね、気に入ったら Amazon とかねどっかで注文していただけたらなと思います、ね。でまあ、その本の中にもね瞑想のやり方とか書いてありますので、今日やって分かんなかったら、まあ、その本を読んでもらって、やるってね、そういう形にしたいと思いますね。はい。でそれで、このそもそもね瞑想って何ってね、まあ、特に、まあ、瞑想っていうとあまりにもね抽象的すぎるので、最近は、まあ、マインドフルネスっていうね言葉を使うようになって、だから今日はね、あ、ごめんなさい、はい、もう一回ちょっとください、すみません、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあね、ちょっとね、マインドフルネスって、聞いたことがない人っています？ないですか。はい。どうですか、皆さん、どんなふうにマインドフルネスで聞いてます？いろんな記事を読んだとか、本読んだとか、どんな感じですか？何？
ネットとかで。
ネットで？
検索。
うん。うん。で、マインドフルネスって何なんですか？
それが、自分の中で分からないというか。
うん。
うん、
あ、そうですか。はい。ですね、昨日もね本当にプロの曹洞宗のお坊さん相手に、話をしてたんですけども、これちょっとね一般の人が考えてる以上に非常に複雑な背景を持っているんですよ、このマインドフルネスっていうのは実を言うと、ね。なので簡単に言っちゃえば簡単に済むんだけども、そこを研ぎほぐしていくと、なんかもう恐ろしく仏教2500年の歴史とかね、なんかそういうところ ところまで入り込んでいかなきゃいけないので、まあ、今日はそこまでは入り込まないで、もっと、皆さんにとってマインドフルネスっていうのは一体何なのかってね、そのあたりを、お話をしておきたいなと思いますね。マインドフルネスっていうのはもちろん英語なんだけれども、で英語だからまあアメリカとかねヨーロッパの、言葉としてあって、じゃあそのマインドフルネスっていうのはそのアメリカ生まれなのかっていうとねのわけがないですよね。でもちろんそれは元ネタがあって、でそれの英訳がマインドフルネスってっていうことですね。でそうなんだけども、この、ある元ネタがマインドフルネスっていうふうに英語に訳された後、アメリカを中心にしていろんな味付けがされちゃったんですよ。でその味付けをされた状態で、今日本に来てるので、もうわけわかんなくなってるっていうのが実際のところですね。でどういう味付けをされたかっていうと、まあ主に3つで、今私が言ったのはセラピーと社員研修とそれから教育っていうね、この3つですね。でセラピーっていうのが、マインドフルネスを使って、まあ、うつとかねそういうものを、治療していこうっていう、まあ、マインドフルネスセラピーっていうのがある。それからビジネスの方では、Google さんとかがね、やっている、まあ、Google さんの社内でやっていた社員研修が、非常に好評だったので、Google の社外ですね。でもう Google とは独立して今どんどんやって、で、まあ、あらゆる会社の、社員研修として使われている。だからセラピーの方はもうすでに、ちょっと社会生活が難しくなっている人、社員研修の方はもう今会社でバリバリ働いている人を中心にってことですね。それからあと子どもたちですね、教育ね、だからアメリカの公の小学校とかでもやっているってことは、つまりセラピーとかビジネスとか教育だと、これはもう教育宗教と関係なくなりますよね。っていうかもっと公な中立なものじゃなきゃ、ちょっと病院であるいはグーグルの社内で、ね、あるいは公の小学校でやるわけにいかないから、だから、宗教的要素を、わざと排除しています、ね、で宗教的要素をわざと排除した形のマインドフルネスっていうのが今大量にセラピー、社員研修、教育の3つの分野で日本に流れ込んできています、ね、っていうのが、まあ、札幌で普通に暮らしている人たちに今起こりつつある、ね、っていうことですね。だけども、じゃあだから今言ったように宗教的要素を隠しているから、じゃあもともとマインドフルネス一体何なのっていうと、やっぱり謎の言葉になっちゃうわけですよね。これ一体いつから生まれてるのってね、いう話じゃないですか。でじゃあそういうふうにアメリカ人たちが、3つの分野で味付けしたマインドフルネス、そして宗教的要素を取り去ったマインドフルネスが今日本に来てるんだけども、その前は何だったのって言ったら、これが、実は仏教なんですよ、ね、でも仏教って言ったら、今雑誌やなんかでマインドフルネスを見ても仏教って感じしないのはなぜっていうのは、まあ、今言った理由からですね、まあ、本当にね。だから NHK さんなんかでも去年マインドフルネスを雑誌番組をドバッ3回ぐらいね、 NHK スペシャルさんとかサイエンスゼロとかね、いろいろ出ましたけれども、そこでも必ず、宗教的要素を取り除いたってことを非常に番組の最初で強調してるんですよ。でそれはそういう理由なんですね。だけども、じゃあ元ネタは何なのって言ったら、元ネタが仏教ですね。で仏教なんだけども、それが、サティっていう、まあ、インドのパーリー語の言葉があって、でそのサティの英語の翻訳がマインドフルネスっていうのが、まあ、元々のオリジンですね。でこれ頭整理ついたでしょ。じゃあ、まあ、まあ一応セラピーだとか社員研修とか、教育とか でやるためにわざと宗教的要素を取り除いた、まあこれ事情わかるじゃないですか。でも元のオリジナルなネタは、仏教のサティっていう言葉から来ている、ね、ここまでいいですね。でサティっていうのはじゃあ仏教にとってどういう位置づけなのか、まあ、仏教の教えってね皆さんご存知のようにものすごく複雑で大きくてね、でじゃあ墨の方に、まあ、だからたくさんあるわけですよ、ね、だからまあ図書館で言ったらたくさんの本があって、まあ、一番重要な棚にある本となんか隅っこの方にある本っていろいろあるじゃないですかね。じゃあサティっていうのは仏教っていう教えの中で、どの程度の重要性を持っているのっていうのが次に気になるところですよね。これは最重要です。最重要ではないんです。最重要どころじゃなくてもうはっきり言って仏教イコールサティなんですよ、ね、仏教イコールサティっていうぐらい言い切ってもいいぐらいの重要性なのね。じゃあなんでそんなあなたはそう言い切るのっていうのは別に私も勝手に言い切ってるわけじゃなくてこれはもう証拠がバリバリあって、まあ仏教ってね、まあ皆さんが今接するのは、主に日本の仏教で、ねまあ、こちらは曹洞宗のお寺で、ね、それから、まあ、札幌の市内でも浄土真宗さんとかねあるいは真言宗さんとか、ね、成田さんもあるしね、天台宗さんとか、まあ、大体まあいろいろ分かれているけれどもでもまあもともとはインドのお釈迦様から来ているわけで、ね、でお釈迦様が、まあ、2500年前に、ブッダガヤっていうまあ村で、ね、片田舎で、ね、今でも村だけど2500年前はとんでもない村だったと思いますけども、うんまあ、その菩提樹の木の下で悟られたっていうのがまあ仏教の最初の出発点ですけれどもでその後に、まあブッダガヤというのは田舎だったんで、バラナシっていう、まあ、都会っていうか、まあ、中心地ですね、そこまで行って説法を始めた、まあ、だから片田舎だったら周りに誰もいないし、ね、あれだからで本当に理解してくれる人っていないからだからまあ中心地へ行ってでそこで話をされた。でその時に何を話されたのかっていうと、まあ、師匠体というのは、まあ、これちょっと今日のテーマと違うから言いませんけども師匠体と八正道なんですよ、ね、で八正道ってね8つの、正しい、道、ね、っていうものがあってでその8つね言葉が続くんですけれどもそれの7番目に、正しいサティサンマサティっていうんですけども正しいサティが一番大事なんだよっていうことをまあ言われているわけね。ってことはどういうことかっていう と、お釈迦様の最初の最初から、サティっていうものが一番大事なんだっていうことを言われているですよ、ね、でこの8つのものも実はなんていうかな正しくものを見ようとかね正しく考えようとか正しい言葉を使おうとかね正しい生活をしようとか、正しい努力をしようとかねまあいろいろあるんですけれども正しい生活手段をしようとかねだけどもなんていうかな正しい言葉を使おうとかあるいは正しいものの見方をしようったって何が正しいか分かんないじゃないですか、ね、だから8つのものは、正しい正しい正しい正しくこういうことをしよう正しいこういうことをしようって言うんですけどもそれだけだとねちょっとピンとこないんですよ。だから何が正しいかよく分かんないんだから。で急所は何なのかって言ったらば正しいサティを持とうっていうのがどうやら急所なんですよ、ね、ってことはどういうことかっていうと仏教っていうのはもう最初の最初から正しいサティを持とうっていうのが仏教の教えであると言い切っちゃってもまあ大丈夫なんですよ。これは別に私のオリジナルな意見ではなくて仏教の本当に 仏教を知ってる人だったら、まあ、私が今言ったことに対して誰も 反論はできない。これは事実だからですね。じゃあそのぐらい、そのサティっていうものが大事、まあ、正しいサティっていうものが、大事となった時に、じゃあ、まあ、今私サティサティって言ってて、その意味を言ってないんですけれども、ね、じゃあ意味はどうなの、どういうことなのっていうと、まあ普通日本語だと気づきになるわけですね。気づきに、ね、だから正しい気づきを持とうっていうのが正しいサティの意味で、正しいマインドフルネスの意味で、でそれが仏教なんだとか、仏教にとって一番重要な教えなんだって言われても、多分皆さんはガクッとくるはずですね。っていうか、ガクッと来てもらわないと困るんですよ、ね、正しい気づきを、あ、わかりました、仏教では正しい気づきを持つことなんですね、なんて言ったら、多分今日、今今日40人ぐらい来てらっしゃるけども、もう40人が点々バラバラの解釈するでしょ、ね、今日あの方向寺さんに行って山下さんという話聞いて、ね、仏教っていうのは正しい気づきを持つことだなんて言ったら、 それほとんど意味持たないですよね。正しい気づきを持つことで、みんなそれぞれなんか違うイメージを持つじゃないですか。わかります、ね、だから正しい気づきを持とうっていうのが、まあ、お釈迦様が最初に言われたことっていうことになるんだけども、でも正しい気づきを持とうっていう言っただけじゃ何のことかわかんない、ね、でそれと同じことが今、マインドフルネスでも言われて起こっているわけね。つまり今言ったようにマインドフルネスというのは、そういうふうに、セラピーとか社員研修の分野で使われているから、宗教的要素がわざと排除されちゃっている、ね、で すでに何かわけのわかんないことになっちゃっている。でそれでもっと追求して、でもまあとにかく、まあ、まあいいから、じゃあマインドフルネスの意味はどういうことなのって言った場合に、でも正しい気づきなんだっていうのは意味だって言われても、何のことが分かんないっていうか、何のことが分かんないっていうふうに思ってもらわないと困るんですよ。っていうか、正しい気づきだのですねって言って、あ、分かりました分かりましたって言ってもらっちゃ困るわけね。いいですか。でだから正しい気づきっていうのは、まあ、まあそれはそれで正しいんだけれども、それ全然説明としては全くまだ説明が足りていないんですよ。だから正しい気づきっていうのはどういうことなのっていうことを、徹底的に分からないと、マインドフルネスが分かったことにはならないですね。いいですか。で、でそれプラス、じゃあちょっと待って、ちょっと待って、日本の私が知っている仏教のお経っていうのは全部漢字で書かれていて、漢字って、まあ要するに中国語ですね。っていうのは日本の仏教っていうのは全部中国経由で来ているから、だからまあお釈迦様も中国語喋ってたわけじゃなくて、お釈迦様ももちろんインドの言葉を喋られていて、でそれをインドの言葉から中国語に翻訳されたのが日本にやってきた、ね、だから皆さんが日本のお寺に行って仏教のお経って言ったら全部中国語になっているわけなんですよ、ね、じゃあその中国語で正しいマインドフルネスっていうのは一体何なのって言ったら、これが正念ってなります。正しく念ずるですね。ですか。でだからさっき言った八正道の7番目の正しいマインドフルネス、正しいサティっていうのは全部正念と中国語訳されているわけですね。ですか。で正念とかね、でも正念って正しい、ね、正念わかりますね。正しい念ですよ、ね、で正しい念っていうだけでなんかわかりますか。なんか正しくなんか念ずることなのかなってね、正しく考えることなのかなってなるじゃないですか。でこれも、ね、理由ははっきりしてて、 念っていうこの漢字ですね。でこれを今普通の中国人に聞いてください。台湾人でもいいんだけど、まあ、今札幌にもたくさんいますよねこれどういう意味ですかって言ったら、もう思うっていう意味って答えます彼らは、ね、だから念っていう言葉にはやっぱり思うっていう意味合いが中国語としてあるわけね。でそのためにまあ日本人もだいたい念ってやるとなんか念ずることってなるじゃないですか。で何かを考えること、ね、で要するにだから正しいことをなんか念ずることなのねってね、正しいことを思うことなのね、正しいことを思い浮かべることなのねっていうぐらいの意味に取っちゃうんですよ、じゃないですか、ね、でそうするとまたさらに迷路に入っていっちゃうわけねだから何を今言ってるかっていうと、マインドフルネスを本当に理解するっていうのはものすごくね実はハードル高いんですよ、日本人にとっても。これは多分アメリカ人にとってもそうですね。だっていうのはアメリカ人なんかだと、彼らは仏教の伝統でないから、まあ、今は盛んに仏教勉強してますけども、もともとキリスト教の国だからね。だから仏教の伝統がない国にいきなりマインドフルネスって言葉がいきなり出現しちゃって、そしてその意味はもうみんな点々バラバラに使っちゃってるから、ほとんど何の意味も持たなくなっている。でそしてそれがなんか日本に来ちゃってるからもうわけわかんなくなっている。だから日本はいやちょっと待って日本は仏教の国で、もしマインドフルネスっていうのが仏教にオリジンがあるんだったらば、ちゃんと、仏教のオリジンの意味を知りたいって言って、それで漢字を調べると正しい念ってなって、でも正しい念正念っていうだけじゃまだ全然わからないっていうね、そういう話なんですよ。だからこのマインドフルネス、まあ、じゃあもうちょっとマインドフルネスで言うと混乱するからサティってしますよ。サティね、サティっていう、まあとにかくお釈迦様が使われた言葉があるわけなんですよ、ね、でこの意味がいろんな障壁によってきちんと伝わってこなかった。で一つの問題が、それが念っていう言葉に中国語漢字を当てられちゃったの でこの漢字にはやっぱりどうしてもこのサティの本当の意味を邪魔する作用があるんですよ、ね、思うとかそういうのでね、なので分かんなくなる、じゃあまあまあ、じゃあもういいわ、そういう中国語のなんか誤解とかアメリカのいろんな混乱だとか、ね、そういうことはもういいじゃないですか。じゃあお釈迦様のオリジナルな意味っていうのはどういうことなの、それだけは まずみんな知りたいでしょ。そしたらマインドフルネスはっきり分かりますよね。ですからだから今日はお釈迦様のオリジナルな意味、ね、サティの意味をね、考えていきたいと思います。ですか。でそのオリジナルな意味が正しい気づきなんだって言っただけじゃ、まあまあそれで、まあ、30% ぐらいは合ってるけども 70% は合ってないというか、まあ多分誤解をするだろうなと思いますね。で皆さんがマインドフルネスっていうのは正しい気づきのことなんだって、理解して今日そのまま自宅に帰ったら、で前のですね正しい気づきだよって家族の人に話したら、家族は家族でみんなそれぞれの勝手なイメージを持っちゃうでしょうね。で多分このサティの本当の意味は誰にも伝わらないと思います。ですか。じゃあこのもともとのサティっていうことが持っている本当の意味って何なのですか。でそれには、まず自分の心を見る必要が出てきます。だから今日はね、まあ、こういう座禅お寺で座禅会だからちょうどいいんですよ。ね、でこれが何て言うかな、まあ、っていうのはこのあと瞑想しますからね。でこれが、単に大学とかね、そういうところでなんかマインドフルネスについて話すだけだとちょっと苦しい、それは単なる 知的なディスカッションになってしまって、あの本当の、実際の座禅とは違ってきてしまうから。で、こういう瞑想会ね、座禅会の場合だと皆さん一人一人が、瞑想することになる。でそうするとみんなそれぞれの自分の心っていうものと向かい合わなきゃいけなくなる、ね、で自分の心っていうものを、見ていくと何が見えるのか、ね、ですか、我々は常にいろんなことを考えてます、ね、いろんなことを考えてる、ね、で今あの、まあ、今私が一人で喋ってますけども、皆さんもあの心の中でいろいろおしゃべりしてますよね。ですか。でそれはもちろん自然なこと でこのおしゃべりっていうのは、どういうものなのかっていうものですね。で私はよくあの映画の例えをします。映画の例えを、ね、で例えば皆さんは、明日について考える、1週間前について考える、あるいはここは札幌だけども東京について考える、ニューヨークについて考える、ね、ですか。でそういう考えるっていうことをしているときに皆さんの、心の中に起こることはどういうことなのかっていうと、皆さんの心はどこかへ飛んじゃうんですよ。それはちょうど映画を見ていて、映画を見ていて映画の中に入り込むのと同じですね。ですか。映画っていうのは不思議なもんじゃないですか。ね、まあ札幌にもたくさん映画館ありますけども、札幌の映画館に座っていながら皆さんの心はどこか行っちゃいますよね。フランスへ行く、アメリカへ行く、東京へ行く、あるいは江戸時代へ行く、ね、あるいは22世紀へ行く。いくらでも行くっていうか、行きたくてそこへ行きたくてお金払ってるわけですよね。で22世紀のわけのわかんないね、あのとこへ行く、フランスのねお城でね、あの武道会をするとかね、いろいろして、でそのいろんなところへ行った時に我々は今ここっていう場所から外れますですね。で問題は別にそれでいいじゃんっていうふうに思うじゃないですか、ね、私はいろんなことを考えたいの、ね、未来のことも考えたいし過去のことも考えたいし、ね、私は今札幌にいるけどもちょっと東京に行ったことをいろいろ想像したいし、あるいは私は歴史が好きだから、江戸時代のことも考えたいし、だからそういう私は空想するのが大好きなのってね。でそこのどこが悪いんですかって、まあそうなりますよね。いいじゃないですか、いろんなこと考えてね。でそうなんだけれども、そうなんだけれどもそのうち考え止まんなくなりますよね。それも嫌な考えがね。どうですかね、そこら辺。だからこの私らの心の中にはいろんな考えを作っていろんな映画を作る、そういう能力があります。だけどもこれは実は非常にまずくて、なぜまずいのかっていうと、勝手に膨らんでいってしまう。そしていい方向に膨らむんじゃなくて、大抵ネガティブな方向に膨らむわけね。こ ここでちょっとそこ今私が言ってるのはピンとくるか来ないかなんですけども、全然ピンと来ないんだったらば多分皆さんは瞑想する必然性はあんまりないと思います。ですか？だけどもし皆さんが、そうなの、私はつい考え始めるとなんか嫌なことばっかり考えてすぐいろんな心配が止まんなくなっちゃって、で過去のことも過去の嫌なことがもう何回も何回も思い出されてそれが苦しいのってなるんだったらば、まあ多分皆さんにとってマインドフルネスっていうのは意味があります。ですか？どうですかね、そこら辺。まあ、あのね、私はまたあの、こういう瞑想会とかを主催する人間なので、まあ、こういう瞑想会に来る人たちは大抵この自分の心の中にそういう暴走してしまう何かがあるっていうことに気づいている人たち、そしてこの暴走する何かをどうやってコントロールしたらいいの、止めたらいいのっていうことのヒントを求めて瞑想会に来る人が大体多いんですけども、どうですかね。ね、でいや私はいろんな空想するのが好きなのって言うんだったら、まあ別にあのじゃあずっと空想してたらってなるわけね。だけど、うん、問題は楽しい空想をしていたはずなのに、あるいは過去のね楽しい思い出だけを思い出して、ああの時楽しかった、あの時も楽しかった、あの時みんなで行ったレストランで食べたあれも美味しかったってね、やってるうちにはいいんだけども、同時に嫌なこと思い出しますよね。で未来のことを考えてるうちに同時になんかいろんな心配までし始めますよね。ですか？だから どうもね私らの心っていうのは変なふうにできていて、どんどんどんどん、過去とか未来についてそういうろくでもないことを考えてしまう。そして考えてしまうだけじゃなくて、考えてしまうだけじゃなくてそれはリアルになるんですよ、現実になるのね。ですか？で未来についていろいろ心配しても、ね、それは単に未来のいろんなあの、予想をしていろんな対策を立てるっていう話ではなくて、もう皆さんはその嫌な未来の中にズブズブに入ってしまう、ね、で嫌な過去のが蘇ってきてしまう、そういう話ですよね。ですか？だから結局我々の悩みとか苦しみっていうのは一体何なのって言ったら、非常に単純明快に自分で勝手にネガティブな映画を作って、自分で勝手にネガティブな映画の中に入って、映画の中に入ったらそれはリアルです。たったこれだけのことなんですよ。どうですかね。ここが見抜けないと皆さんにとってマインドフルネスって意味持たないし、皆さんにとって瞑想する必然性なんか実はないんですよ、本当に。ね、そこら辺本当どうですかね。皆さんの苦しみっていうのは、うわー苦しいって言っても、でもそれってやっぱ映画じゃないのってね話。ね、うわもうじきゴジラにやられそうだって言っても、でもゴジラは別に存在しないでしょってね。ですか？ゴジラが存在するのはゴジラの映画の中のみですね。でゴジラの映画の中でもものすごいリアルに存在する、もう東京の街を破壊し尽くす、ね、だけどもそれはやっぱり映画なんですよ。いいですか？で問題はだけども映画の意味には2つあって、まあ嘘だってフィクションだってことですね。ゴジラなんか存在しないってことですね。だけども映画の中に入ったらゴジラは存在するんですよ。するの。わかります？そしてそのゴジラは皆さんを苦しめます。 だけどもそのゴジラは実際は存在しない、ね、たったこれだけですよ。じゃあどうしたらいいの。映画から出るしかないですよね。ね、つまり皆さんはゴジラが東京で暴れている、まあまあだからここは札幌だから大丈夫か、ねね、だから、まあ、札幌だから、ね、札幌マンに、まあ、だから東京で東京にいた人が、ね、うわゴジラが東京はゴジラでやられるからもう札幌へ逃げなきゃって言って札幌へ逃げてくる、ね、そういうのもある、ね、だけども同時にゴジラなんか別に存在しないでしょってね、見抜くね。だからゴジラが怖くて東京から札幌へ逃げてくるのか、それともゴジラなんてもともと存在しないでしょうって見抜くのか、これによって随分人生違ってきちゃうじゃないですか。ね、で問題はゴジラはもちろん存在しないんですよ。だけどもゴジラの映画の中では存在するんですよ。そしたら我々がしなきゃいけないことって何かっていうと、映画から出ることですね。じゃあどうやって出るの？でその時に、今日一番最初にやりますけども、体に戻るってことをします。なぜ？まあ今映画の例えをそのまま使うと、皆さんは今札幌の映画館に座っています。ね。椅子の上に、まあ、最近あの映画館のどの映画館も椅子が本当に快適になりましたけども、椅子の上に座っているけども皆さんが映画に夢中になっている時はもちろん自分が椅子の上に座っているってことをもうすっかり忘れて映画の中に入り込んじゃいますよね。ですか？ってことは逆に言うと映画から出るために、この椅子の椅子に座っている体の感覚を思い出す。ですか？思い出す。そうすると自分が今どこにいるのかを思い出す。皆さんは今札幌の映画館の椅子の上にいる。フランスではない、ニューヨークではない、江戸時代ではない。だから自分の今までの全ての苦しみが実は映画の中に存在していた、逆に言うと映画の中にしか存在していなかった、だから映画の外へ出ればもうそれは存在していないっていうことなのね。いいですか？で、さっきの気づきっていうものが、正しい気づきっていうだけじゃほとんど意味持たないって言いましたよね。なんかあゴミが落ちてるとかね、あるというふうに気づけばいいのかとかね、あ今日は天気がいいとかね、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、でこれがいよいよこの気づきとかサティっていうものとつながってくるんですけれども、今椅子の上に座っている体に気づく、ね、これ随分話が違いますよね。今椅子の上に座っている体に気づくことによって皆さんは映画の世界を出ることができるですか？でその時に皆さんは2つのものに気づきます。どういうのかっていうと、皆さんの1つのあり方、このうわーって心が暴走するね、暴走する心のあり方、暴走っていうのは何が暴走するかっていうと、映画をどんどんどんどん作っていく、そしてその映画にズブズブに入っていくような心の在り方ですね。 ですか。それとその映画から出て、自分は単に映画館の椅子の上に座っているに過ぎないと気づいているあり方。だから皆さんの中では2つの次元が存在している。そういう話なんですよ。ね、だから、マインドフルネスっていうのは気づきなさいっていうぐらいの説明しか、まあ普通今マインドフルネスの本どこ読んでも書いてないんだけれども、一番大事なのはこの2つをきちんと分けることですね。じゃないと皆さんは映画の中に入りな、あ、ゴジラだって気づくって映画の中でゴジラだって気づいたって意味がないんですよ。わかります？だからマインドフルネス、皆さんたくさんのものに気づきなさいなんてほとんど何の意味も持たないんですよ、ね、で実際のところ何も何言ったのか分からなかったじゃないですか、ね、だから、気づきなさいって何を言ってるのかっていうと、自分の一つの心が映画を生み出して映画にズブズブに入っている、だけども全てが映画だよね、だから映画から出ればいいんだよねと気づく、ね、でこの映画を生み出して映画をズブズブに入っている心の在り方とは全く違う意識の在り方、ね、それがマインドフルネスです、ね、だからそれが、お釈迦様の最初の教えとして、8つのものが大事だって言われたんだけども、8つのものでも最重要なのが、正しいサティを持つこと、正しい気づきを持つことだったんですけども、その正しい気づきっていうのはそういう心の在り方です、ね、いいですかね。でそうすると我々はこの映画の外へ出ることができる。でその時に、今日慈悲の話もねしてくれって話だったんだけども、ここまでがマインドフルネスですね。でこのマインドフルネス、と慈悲っていうのが、まあ、一番大事なんですけれども、この今心が暴走してズブズブに入って、だけども全てが映画だと気づいたと、気づくことによって皆さんは映画の外へ出る、ね、でその時に皆さんの心には何があるかっていうと、実は慈悲っていうものがある。だからマインドフルネスと慈悲っていうのはいつも同じ場所に同時に存在している。そして片一方のこの映画の中にズブズブに入っている心には、マインドフルネスもないし慈悲もない、そういうことですね。ですか。だから、この二つが全然別なものなんだと分かる。でそのために、この映画にズブズブに入る心を、から出るために我々は、こっちの、ね、こっちの、マインドフルネスと慈悲の心の在り方を発展させなきゃいけない、強くしなきゃいけない。でこっちのこれをだんだん弱くしていく、ね、っていうそういう話になります。でこれはこの映画を作ってしまうのはもうこれは本当にいわゆるの条件反射をしてしまう、ね、条件反射をして、すぐに終わってカーッとなってしまう。でそれでどんどんどんどん苦しいことになってしまう。でそういうことをやめたあり方がマインドフルネスであり慈悲である。 でそのじゃあどうやってそこから出られるのって言った時に我々は、マインドフルネスの対象っていうものが、ちょっと必要になってきます。でこの対象が、いくつかあるんですけれども代表的なのが、体の感覚と、それから呼吸ですね。呼吸ね。で体の感覚がなぜ大事なのかって言ったらば、もうこれもさっき説明したように、呼吸心が映画の中にズブズブに入っているときは、体をすっかり忘れているから、もぬけの殻になっているから、だってこ心だけどっか行っちゃってるんだから。だから体を思い出すことで、映画の世界から出る。そして、呼吸ね、吸っていることを吐いていることに気づく、ね、なぜ大事なの？これは、呼吸瞑想とやった人が分かると思いますけども非常に難しいんですよ。なぜ吸ってる、吸ってる、吐いてるって気づくけど もう次の瞬間に皆さん何かを考え始める。で考え始めるっていうのはどういうことかっていうと、考え始めるってことはその考えの先へ皆さんの心は飛んでしまう。そして飛んだ時何が起こるかっていうと、今呼吸を見てるってことをすっかり忘れます。これはそういうもんです。これはもう実際にやってもらったらすぐ分かります、ね、っていうかもう瞑想をしない限り我々はもうとにかく飛びっぱなしなんですよ。お猿さんのように枝から枝へ枝から枝へね。ですか。で問題は自分がそういうふうに飛んでいるっていうことすらも気づかない、ね、で皆さんはそれぞれの、飛んでいった先を全部リアルだと思い込む、ね、だからちょうど札幌にもシネコンってありますよね。たくさんの映画が同時に上映している。だから皆さんは24時間シネコンに住んでるようなもんで、次から次へと新しい映画が始まる。だけども決して皆さんの現住所がシネコンの現住所であることはないんですよ。ですか。でシネコンに上映される映画に従って、ね、エマ・ワトソンさんと一緒にフランスへ行っちゃったりとかね、トム・クルーズさんと一緒にアメリカへ行っちゃったりとか、誰かと一緒に江戸時代へ行っちゃったりとか、そして皆さんは江戸時代を本当に生きてると思う、フランスを本当に生きてると思う、アメリカを本当の現実だと思う。だけども本当の皆さんの現実は札幌のシネコンにある。ちょっと怖くないですか。怖いんですよこれ。だからリアルでもないものに妄想してしまうからですね。でそうではなくて、全てのフランスの映画からもアメリカの映画からも江戸時代の映画からも全部出て、自分は今ここに座っていると気づいている。そしてこの気づいている、そしたらそれなんかものすごく退屈じゃないのとかね、まあだって私はフランスで武道会してた方が楽しいしとかね、まあ思うかもしれないけども、そんなことないんですよ。なぜ？すべての苦しみっていうのはすべて映画の中に入っているから、映画の中にしか存在しないから、この今皆さんが 座っている映画館の椅子っていうのは最も安全な場所ですね。最も安全な場所で、全ての恐怖や心配から解放された場所。いいですか？ゴジラが東京で暴れているから九州とか札幌が安全か、もしかしたらゴジラ札幌そうかもしれないわけでね、必ずしも札幌が安全じゃないんですよ。でもこれ単に映画だよね、ゴジラなんて存在しないよねって分かったら、これ以上の安全はないじゃないですか。わかります？言ってることね。ですか？これ以上の安全はないんですよ。だから皆さんがこの映画館の椅子の上に座っている自分に戻ったら、そしたら映画の中に存在していた全ての苦しみから実は解放される。で、結局これを瞑想で狙っている、マインドフルネスで狙っている。でも最近私ヨガの人たちとのつながりが強いんですけれども、ヨガとかピラティスのインストラクターの人へ今マインドフルネスの講座をやってるんですけども、ヨガとかピラティスってあれ一体何やってるんですか？柔軟体操してるんですか？ではないですよね。ヨガとピラティスの中ではもう2つのことしかしてないんですよ。一つは体の動き、感覚に気づいていること、それから呼吸に気づいていること、この2つももちろんシンクロさせているんですけども、この2つをシンクロさせることで一体何をしようとしているのかといったらば、もちろん、映画から映画を出て映画館の椅子に座っているこの自分に戻ってきていることですね。ですか？だからまあ例えばピラティスなんかだとこの体幹というものを意識するから、体幹の感覚と呼吸とね、だからそれによって、この体に常に戻り続ける。なぜそんなことしなきゃいけないの？普段は自分の体をすっかり忘れてズブズブに映画の世界に入っちゃってるからですね。で、そうやって我々は体を通して、この、映画の世界っていう、もうそういう一つの思考の在り方から出て全く違う新しい意識の在り方に戻っていく。で、それが、マインドフルネスです。そしてそこに、実は非常に大きな慈悲がある。なぜ、それはもう そこに、全てから解放された、慈悲というものがすでに存在していて、そこに戻れば自然な形で、そこに浮かび上がってくるからですね。ですか？はい。だから、結論から言うと、私はいろんな悩みとか苦しみを抱えて生きてきた。だけどもこの悩みとか苦しみは全部私が作った映画の中にしか存在しなかったっていうね。どうですかね。だから映画から出ればいい。そして映画から出た状態をなんていうかっていうと、マインドフルネスっていうわけね。ですか？我々は映画の中にズブズブに入っているとか時は気づくことはできません。なぜ？映画っていうのはもう皆さんの心どっかへ次から次へと連れ去っていくものだから。で、そこから解放された時に私らは初めて体に気づく、吸ってること吐いてることに気づく。で、それから今やるけども左足右足左足右足に気づく。いいですか？だから すべての私の苦しみっていうのは 私が自身が作った映画の中にしか存在していなかった。だから全ての苦しみを出るためにはただ単に映画化出ればいい。そして映画化出た時に私は全てを気づいていくことができる。だからヨガもピラティスも、そういう自分の体と、呼吸に気づくことで自分の体に戻ってくるですか。はい、それでね、まだこれを一番、簡単に、やるのはウォーキングメディテーションですね。で、続けてちょっとウォーキングメディテーションに入るのでその説明をしますね。で、例えば歩く。で、今どこでも問題になっているのはこの歩きスマホですよね。歩きスマホで、まあこうやって見て、ね、わかりますね。これ何やってるんですか。こうやって見ているときに私らの心はこの中に入ってしまうわけですね。そして今自分が歩いていることを忘れてしまう。だから自分の周りにいる人にも気づかない。なぜ、私の心は完全にこの中に入っているから、ね、でも別にスマホなんか必要なくて、だってもう勝手にここにいろんなものを浮かぶじゃないですかね。勝手に浮かんであれこれ考えながら歩いていくことはできますよね。だから皆さんはの肉体は歩いているんだけれども、心は完全に映画の中に。だからウォーキングメディテーションっていうのはそういう状態から出て、左足右足左足右足に気づくですか。何のために？全てから出るために。そしたら皆さんは映画の世界を出た時に世界がどう映るか、ね、っていうことは今までは街を歩いていても、実はあるいは綺麗な公園の中を歩いていても、その公園の の草花を見るってことは皆さんはないです。なぜ、皆さんの心はもうどっかに飛んじゃってるから。だから今そっから出て、右足左足吸って吐いて、そしてこの今日は非常に天気ですから太陽だとかお花だとか草だとか、ね、鳥だとかっていうものに気づく、ね、そういう話になってきます。いいですか。なので今ねこのあと、外へ行ってもらいますけれども、だいたい5メートルぐらいの距離を自分で見つけてください。何かこの本堂の中でやって、ちょっと外暑いという人は本堂の中でやっても構いません、ね、でそれ以外の人はみんなちょっと靴履いて外へ出て、で手はねこうやって後ろに組みます。どうですか。で、いいですか。まずとにかく自分のこの体に戻ります、ね、普通歩くたらこうやって歩いてるわけですね。歩いてで、これは実際に動いてるけども頭の中はこうぐだぐだですね。そうじゃなくて、今自分が今ここにいて歩いてることに気づく。だから吸って吐いて一歩、吸って吐いて 足が上がって動いて左のかかとがついて体重が移動して右足が上がって右足のかかとがついて左足が上がって左足のかかとがついて体重が移動して吸って吐いて一歩吸って吐いて一歩そして自分が決めた、最後のここまで来たら、同じく回転して吸って吐いて一歩吸って吐いて一歩吸って吐いてですね。でまた戻っていくですか。でこれ何のためにやるかね、もう説明したようにとにかくここの中にこううごめいているいろんなものから出るためですね。ですか。出た時に自分が実はある中に閉じ込められていたってことに気づきます。出ない限りわからないです。ですか。はい、じゃあとにかくね、まず出ましょうね。はい、じゃあ